恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。激動の1年があと1日を残すのみになりました。皆さんと一緒に本当に希望にあふれて21世紀を踏み出した私たちですが、しかしいくら年が変わり世紀が変わっても、それによって本当に新しいことは起こらないのだ。いや、さらに人間の愚かさと罪深さ、またその弱さを知らされるばかりの一年であったように思います。しかしそのような中で、この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんというイエス様のお言葉の真実さに、私たちは今心を満たされます。この一年の間、この講談が守られたこと、また語る者が皆さんの祈りによって支えていただいて、変わることのない神の言葉を共に味わうことができたこと、心から感謝します。新たな年に向かってますます御言葉の真実と力強さ、それが人々に真に生きる希望と力を与える唯一のものであることを覚えて、ぜひこの講談のためにお祈りください。人々がここで語られる御言葉に引き寄せられて、ここで神様に出会い、ここで新たに作り変えられて新しい出発をするその場所となるように、ぜひ祈っていきましょう。今日もこの慌ただしい年の瀬なのですが、だからこそ心を静めて御言葉の語りかけに耳を傾け、心を向けましょう。共に使徒の働きを学んでいるのですが、今日は3章、2章で聖霊を注がれて新しい出発をした教会は、43節、2章の43節をご覧いただくと、そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。そうした不思議な技、証の奇跡の一つが今日のこの三章で紹介されます。多くの奇跡の一つをここで紹介したというだけではなくして、実は今日読んでいただいた一人の足苗の男の癒しという出来事によって、教会はまた大きな前進を見ました。しかしそれと同時に新たな局面、すなわちユダヤ教の当局者からの迫害が始まるという一つの分岐点、分かれ道にもなった出来事なのです。一節、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。当時ユダヤの人たちは午前9時と正午と午後3時と1日に3回祈りの時間を設けて、敬虔な人たちは宮に詣でて、神殿に詣でて、そこで祈りを捧げたわけです。この頃クリスチャンたち、イエス・キリストを信じるクリスチャンたちもまだユダヤ教の中の一派でした。ですから当然のように彼らも以前からの習慣通り祈りの時間に宮に登っていって、そこで祈りを捧げ、宮の一角、とても広い広大なですね、敷地のある一角にクリスチャンたちは群れて、そこでイエス様の名を呼んで主への礼拝を捧げていたのです。ペテロとヨハネはとあります。教会を代表するイエス様の弟子を代表する二人の人が連れ立って宮に登ります。弟子たちはイエス様の時代からいつもグループを作って二人のチームになって、どこに行くにも一緒で行動しました。これはとても賢いやり方、いや イエス様の私たちへのこれはなさり方なのでしょう。一人ではクリスチャンは立ってはいけない。いつでも誰かがそばにいるように、いつも親しい祈りの友が、誰かが落ち込んでいる時には、倒れている時には引き上げる、誰かが活躍している時には背後で祈る、そのような祈りの友が、パートナーが必要なのです。2節。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。当時の神殿というのは本当にですね、息を呑むほどの美しさ、また広さを誇っていたようです。ヘロデ大王によって作られた神殿。大きな一番外側の門をくぐると、そこに広いですね、異邦人の庭という庭があります。まあ、もちろん今はありません。今はそこにイスラム教寺院が建っているわけなんですが、異邦人の庭、そこには異邦人、外国人も入ることが許されました。しかし、さらにその中心にまた塀が巡らされていて、その塀の中に神殿が建っているわけです。そしてその塀に入る門をですね、いくつもの門があるんですが、その門をくぐるとそこが婦人の庭という、イスラエル人、ユダヤの婦人たちだったらここまでは入ってもいいというですね、庭があって、さらに門をくぐると男たちが入ってもいい庭が続くわけです。そのですね、婦人の庭、異邦人の庭から婦人の庭に通じる入り口がいくつもあるんですが、その中でも特別に真正面に神殿の入り口が見える、その門があるわけです。その門だけは特別に大きく、特別に美しく作りました。金や銀や青銅をその門にですね、こう散りばめながら鮮やかなですね、門に仕上げて、ですから誰言うとなくその門のことを美しの門と呼んだのです。人々は、多くの者たちはその美しの門から入ろうとします。もちろん混み合いますから、横から入る人たちもいたと思いますが、一番そこから多くの人が入りますので、この生まれつきの盲人はやっぱり一番上がりのいい場所、一番人の通りの激しいところに置かれたわけです。彼は3節、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ただその時ペテロとヨハネだけが入っていくわけじゃないんです。大勢の人たちが群れになって入っていくんですけど、やっぱり古事記はお金を持っていそうな人に声かけます。ペテロとヨハネはそう見えたんです。これは素敵ですね。クリスチャンは他人が見たら、うわー、この人は金持ちだなと思われるような顔をしてなくてはいけないんですって。有名な、もう亡くなりましたけど、徳島の牧師はいつもですね、もう嬉しそうなホクホク顔で歩いてましたので、ある方がお金に困った人がその牧師を呼び止めて、すいません、お金貸してください、あなたは相当持ってそうですからとですね、頼んだって言うんですけども、牧師は金銀は我になしなんですけども、でも本当にですね、ヨハネとペテロ、ペテロとヨハネに声をかけたっていうのはそういうことだったのでしょうね。今でもエルサレムに行きますと、あちらこちらに施しを求める古事記があります。日本人の古事記っていうのは、だいたい卑屈ですよね。あんまり元気いっぱいじゃないですよね。こう、うなだれて、いかにも哀れそうにですね、そして声もあんまり元気じゃないですよね。もう一週間ぐらい物食べてないような声をしながらですね、こう、同情を飼うわけです。しかし、エルサレムの古事記は違います。非常にですね、堂々としています。胸を張って元気いっぱい。そして、遠慮会釈もなしに、缶詰の缶のようなですね、ちょっと縦長のこう缶をですね、持って、その中にコインをたくさん入れて、通りがかる人たちにですね、それを揺するわけです。お前も中に金を入れろとですね、揺するわけです。私も以前にその古事記がですね、揺すっているのが面白くって、聖書の中によく古事記が出てきますので、古事記をよく観察しようと思って、じーっと古事記を見てました。すると、立ち止まってじっと見つめる 金を持ってそうな日本人ということで、ね、このカンカンを持ったですね、小敷が数人私のところに群がってきまして、私の目の前にこれを振り始めたわけです。しかし、ね、私は持ってない持ってないって言ってですね、逃げようとしましたら、まあ、それは厳しいですね、罵声が浴びせかけられまして、一体何言ってるかわからないんですけども、ね、このケチ野郎、ドケチ、死んじまえとでも言ってるように私には聞こえたのですけれどもですね、まあ、元気のいい小敷です。さあ、そんな感じで、まあ当時は、このカンカンなんてないんですけれども、どうやって施しを求めたんでしょうか。すると、4節、ペテロは、ヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさい、と言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。ペテロとヨハネ、そして、足苗の男の行き詰まる見つめ合いの瞬間です。ここはとっても素敵な場面なので、できればワンウェイのメンバーと前もってですね、劇にですね、仕立てて、このメッセージの前にここで劇をやりたいなとですね、昨日思ったんですね。ですからちょっと間に合いませんでしたけどもですね、とても素敵な場面です。私はこのですね、ペテロと、特にペテロと、この足苗の男が、目と目をこう見つめ合っているこの場面に、とても感動を覚えるんです。ペテロとヨハネが、宮に登るのは、何もこれが初めてではありません。幾度となく登っています。二章の46節、その同じページの右の方を見ると、そして毎日心を一つにして宮に集まり、宮っていうのはこの神殿のことです。毎日、すなわち彼らは毎日神殿に登ってそこで祈りを礼拝を捧げていたわけです。そして今日読みしました三章の二節の後半を見ると、この男も毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。両方とも毎日なんです。ペテロも毎日。そして、この足苗も毎日、宮に行くわけです。それだけではない。イエス様がいらっしゃるときにも、弟子たちは幾度も幾度も宮に登っています。しかし、彼らはこれまで、全くこの足苗の男、ずっと以前からここで施しを求めていたにもかかわらず、これまで全くこの男には関心を持たなかったのです。いや、関心を持たないどころか、以前の弟子たちというのはこのような場面ではいつでも邪険にこのような施しを求める者を追い払う立場でした。子供たちがイエス様に祈ってもらいたいとってやってきたとき、弟子たちはどうしました？叱ったんです。今はお前たち子供の来る時間じゃない、帰れ、子供たちはうるさいからって言って締め出したわけです。また、盲人のバルテマイがもう声を張り上げてダビデの子、イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び続けてきたときに黙らせようとしたのも弟子たちです。スロフェニキアっていうところに行ったときに、ヒステリックな声を上げて一生懸命イエス様の名を呼んだときに、うるさいから去らせましょうと言ったのは弟子たち。空腹を抱えたまんまで何千人、いや万にも上る群衆がイエス様のそばにいたとき、もう時間も遅くなりました。これを解散させましょうと言ったのも弟子たち。弟子たちはいつも人を追い払う側、人に邪険な冷たい白い目を向ける側でした。しかしそんな時にいつでもイエス様はというと、そのような者たちに目を留めたのです。じっとそのような人たちを見つめたのはイエス様です。愛を持ってじっと見つめることから、イエス様の愛の技、御技が始まったのです。 今、嬉しいことに、それを主の弟子、ペテロが、ヨハネがしているのです。彼らは変えられて、イエス様の心を心としてじっと見つめているのです。以前の弟子たちでしたら、今は大切な午後3時の祈りの時間。宮に祈りのために行くところです。今、この男に関わり合っている暇はないと無視して通り過ぎるはずです。しかし、彼らは立ち止まってじっと見たのです。愛の反対は憎しみではありません。愛するっていうことの反対は憎むっていうことではなくして無関心ということです。無関心からは何も生まれてきません。無関心からは決して人は救われてきません。私たちのそばにいるあの人がこの人が私たちが出会う人にもしも私たちが関心を持たなかったら、目を止めなかったら、魂の救いに関心を持たなかったら、何事も始まらないのです。それは、まずは目を止める、目を注ぐということから始まるのです。さて、6節。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。不思議なやり取りですよね。施しを求めたので、ペテロは私たちを見なさい。もうそこまで言われたらですね、何かくれると思ってですね、目を注いだのです。すると、ペテロの口から出てきた言葉はひどい言葉です。金銀は私にはない。この足苗の男が求めているのはまさに金銀です。金銀の施しを求めているのですが、私を見なさいと言っておいて、金銀は私にはない。それこそ、何だいかにも恵んでやるという素振りを見せて期待させておいて、金銀はないはない、ないだろう。このドケチ野郎とですね、怒り出すところです。しかし、嬉しいことに、この足苗の男は、彼は、自分が求めたもの、それを得ることはできませんでしたが、それ以上のものを得ることになったのです。もしも、私たちが、自分の願うこと、自分が求めていることが全部その通り叶うとしたら、皆さん、そんな嬉しいことはないと考えます?自分の願った通りに全部がなるとしたら、わあ、そんな身分になってみたいと思います?私は思わないんです。自分の心で願うことが全部その通りになるとしたら、とんでもないことになると思います。まあ、この前も高速を140キロで走ったという話がありますけれども、まあ、そんなことは滅多にないんですが、しかし、とても危険なですね、追い越しで追い抜いていく車なんかがあるでしょ?また非常に危ない飛び出しのとかですね、割り込みなんかがあるでしょ?まあ、皆さんはとても穏やかで忍耐強い方ですから、どうぞどうぞ先へとですね、ニコニコ笑っておれるでしょうけど、私みたいにですね、まだ土佐の気質が抜けないものである私はですね、やっぱりカッとくるんです。そしてですね、カッとくるだけではなくして、今私を抜いていったこの車はどっかでぶつかればいいとですね、瞬間的に思っちゃうんです。大変ですよ。私の車のあちらでもこちらでも車がですね、もうぶつかったり転倒したり、もうフェンスを飛び越えたり、危ないですね。そうなんです。もしもあなたの心の中で思うこと、願うことが全部その通りになったら、どんなことになるでしょうね。これは怖いと思います。星野富弘展が先週で終わりました。その最終日の12月25日に、末込み、込み政府のように鑑賞することができました。素敵な今年のクリスマスプレゼントをいただいたような、とても贅沢な時間を過ごしました。星野富弘さんの詩の中に、当て外れという詩があります。以前にも礼拝でもご紹介したような気がするのですが、当て外れ。 あなたは私が考えていたような方ではなかった。あなたは私が思っていた方からは来なかった。私が願ったようにはしてくれなかった。しかしあなたは私が望んだ何倍ものことをしてくださっていた。本当にそうだと思いますね。自分が願ったようにはならない。自分が思ったようにはことはならなかった。でも私が望んだ何倍ものこと、願ったこととは違っていながら、しかし思わない何倍ものことをしてくださった。それはまさに私自身の証でもあり、あなたの証でもあると思うのです。金銀を求めてそれを得たとしても使ってしまえばそれで終わりです。ペテロは続けました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。以前のペテロでしたら自分に自信があったんです。他のみんながイエス様あなたを裏切って捨てても、私は決して裏切ったりはしません。あなたのためだったら命も捨てます。ペテロは非常に自信があったんです。でもどうでしたか。その舌の根も乾かないうちにペテロはイエス様を裏切り、それどころか呪いまでかけてしまいました。しかし今ペテロは自分に自信がないんです。自分には何にもない、何にもできないことを知っています。それがこのきっぱりとした金銀は私にはないという言葉に表されているのです。すなわち私には人間的な助けをあなたに与えるようなものを何もできない。あなたが求めるようなことに私は応えることはできない。私には何もないし何もできないとペテロは言っているのです。私たちも金銀は私にはない、私には何にもないことを知る必要があります。自分への自信すらも神様の前に本当に失って、そうなんです。でもペテロは言いました。私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。何度読んでもこの場面、この言葉は胸を高鳴らせワクワクするような場面です。これを書いたのはルカ、歴史学者であり同時にお医者さんであるルカがこれを書きました。さすがお医者さんです。7冊を見ると、彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。とても不思議な描写をします。すなわちペテロがナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って右手を取って立たせると、たちまちです、彼の足とくるぶしが強くなったというのです。皆さんどうやってですね、くるぶしが強くなったということをですね、わかるんでしょうね。これはどう考えてもルカ自身が調査して、また本人にもインタビューしてですね、あなたがあの美しの門で癒された本人ですね、ぜひその時の話をもっと詳しく私に聞かせてくださいですね。あの時ペテロがあなたの手を取った時にどんなことがあなたの体に起こったんですか。そうなんです、ペテロよく聞いてくれました。突然です、私の足に力がみなぎってきて、それだけではない、くるぶしの部分に力がみなぎってくるのを感じたのですよと、本人しかわからないことですので、本人から聞いてルカはこのように書き記したのです。ルカはとても親切に私たちにこの癒された足苗の男の年齢さえも書いてくれました。次のページ開けると4章の22節、この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。とても丁寧に様々なデータを私たちに教えてくれています。 それにしてもです。生まれつきの足ないです。生まれた時から一度も歩いたことがないこの男が、今、イエスの名によって歩けと言われた途端に、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した、そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。しばらく病気で寝ているだけでも、足腰が弱くなって、すぐには歩けません。長い入院生活の中では、しばらくリハビリをしないと歩けないのです。ところが、この男は、生まれた時から一度も足が効かなかった、歩いたことがなかったのに癒されたとなると、すぐさま踊り上がって、跳ねたり飛んだりしているというのです。驚くべき癒しです。ですから、9節。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き、呆れた、まさに驚き、呆れる奇跡の場面です。さて皆さん、今日のこの出来事をもう一回見直しながら、ここに登場してきた人物の中で、どの人物にあなたはあなた自身の姿を見るでしょうか。まず第一番目に、この生まれつきの足苗の男にあなた自身、私自身の姿を見ないでしょうか。この男の姿こそ私たちの姿です。いえ、私は生まれながらにこういうことではないですよ。しかし私たちは生まれながらにこの人生をどのように歩いたらいいかわからない、一体自分がどこから来てどこへ行くのかわからない、いかに生きるのか、何のために生きるのか、何をすべきなのかわからない、まさに人生を歩くことができない、足苗のように人生の足に力が入らないで佇んでいる、迷っている、それは私の姿。しかし私の場合は、18歳の時に一人の方のメガホンの声に誘われて、私の美しの門に運ばれていきました。私が運ばれていった美しの門、それは美しの門と呼ぶにはあまりにも貧弱な、粗末な、狭い6畳一間の曲がりの教会でしたが、そして私がそこで求めたものは金銀ならぬ英語の勉強でした。アメリカ人が来るっていうので、あ、生の本物の英語が聞けるぞ、これは面白いかもしれない、気分転換にと思って行ったのです。しかし私が求めた金銀は得られませんでした。講師のアメリカ人宣教師は流暢な日本語でお話をしたからです。私が求めたもの、英語、それを得ることはできませんでしたが、しかしそれ以上のものをその夜私は得たわけです。まさにそれがイエスの皆、イエス様というお名前を知ったのです。多くの人たちがまさに運ばれるようにして私たちの美しの門にいらっしゃいます。先週の月曜日のイブの集いで今年のクリスマス集会が全部終わりました。ご報告がにあったように、報告にあったように、青年会のクリスマスから数えて、11回のクリスマス集会。ざーっと計算をして、800人近い方々が、それぞれの集会、延べで集まられました。そして計算してみると、その約半数、子供たちも含めてなんですが、約半数の400人ほどが、イエス様をまだ信じていない方々。この数は本当にですね、大きな数です。クリスマスというとても素晴らしい伝道の機会。クリスマスの雰囲気に浸りたくって、子供の発表を見るために、親しい方から誘われたので、教会の音楽を聴きたくって、様々な求めを求めて、願って、教会にいらっしゃるのです。最初から、イエス様を知りたい、救いを求めて、 という方はほとんどいないでしょう。別なものを求めていらっしゃるのです。しかしそれでいいのです。私たちはそのような方々にイエスの御名を紹介する責任があるのです。私たちは足台の男に自分の姿を見るだけではなくして、もう一人の人物ペテロの姿に自分を重ね合わせることができます。いや、ペテロの姿に自分のあるべき姿を見なくてはならないのです。そしてそれはまた教会のあるべき姿でもあります。教会に対する様々な期待が、願いが、求めがあります。教会はもっと社会に目を向けて、この社会の様々な問題に積極的に教会が参加すべきだ。貧しい人や差別されている人々や、人々から見捨てられいじめられている人々に手を差し伸べるべきだ。慈善事業や飢餓救済や難民救済のためにもっと教会は熱心であるべきだ。また教会で学校を開いてほしいとか、保育園を幼稚園をやってほしいとか、様々な願いが教会に寄せられます。一つ一つはとても素晴らしい働きですし、クリスチャンである私たち一人一人に本当にですね、その責任がある働きでしょう。ぜひぜひキリスト者であるあなたがそれに重荷を感じられるならば、同じ重荷を持つ方々と共にそのような働きにさらに積極的に関わってほしいのです。それは素晴らしいイエス・キリストの証にもなるでしょう。しかし教会の本来の仕事は、金銀は私にはない、私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がって歩け、イエス様の名によって人々を立たせ歩かせること、このことに教会の本来の仕事がありますので、それに集中するように教会は立っていかないと、あれもこれもこれもあれもやりだしたら教会の働きは本当にですね、ただの事業になってしまいます。教会の本来の仕事は、ナザレのイエス・キリストの名を人々に伝えながら、この名によって人々を立たせることです。13世紀のこと、あの有名なアッシジのフランチェスコに、ローマ法王が数々の宝物を見せながら誇らしげに言いました。自分はどうも人たちのようには金銀は私にはないとは言えなくなったようだな。するとフランチェスコはすかさず答えたそうです。父よ、ごもっともです。同様に私どもはナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいとも言いかねますね。これはとても悲しい、寂しいことです。教会がナザレのイエスの御名によって歩けということが言えなくなったら、これはもう教会ではないのです。この生まれつきの足苗をご覧ください。彼は実に美しい門のそばに置かれていました。目もくらうばかりの豪華な豪華な神殿がそのそばに立っていました。その庭では巨万のお賽銭が、巨額のお賽銭が毎日毎日捧げられて、そしてそれで様々な神の働きとともに貧しい人々への施しもその中からなされていたのです。しかしそうした美しの門も、豪華な宮も、巨額の賽銭も、この足苗の男を救うことはできませんでした。しかし金銀はなくても、自分たちの集まる教会堂は持たなくとも、彼を助けるための組織も、また病院もどんなプログラムも持っていなかったにもかかわらず、しかしペテロがヨハネが持っていたもの、第一にこの人をじっと見つめる目がありました。ナザレのイエス・キリストの御名を持っていました。そして生まれて初めて立ち上がるので不安で心配な彼の右手を、7節、彼の右手を取って立たせた。 右手を取って立たせる優しい助けの手がありました。これこそが私たちがイエス様からいただいているものなのです。私たちにもそれが与えられていることをぜひしっかり確信しましょう。私にあるもの、それはナザレのイエス・キリストのお名前。年の終わり、とてもお忙しい皆さん、時間を過ごしているかと思うのです。家の掃除やお正月の準備や、でもぜひぜひこの年の終わりにこれを本当に自分は持っているか、すなわち私にあるもの、ナザレのイエス・キリストの皆、もしもあなたが、私にもイエス・キリストの皆がある、イエス様のお名前を私も持っているのだっていう、そのイエス様のお名前の持っている豊かさ、その力、その富の素晴らしさに、私たちの心がこの年の終わりに満たされるなら、これは全てに勝る年の終わり方、また新年の迎え方になるでしょう。イエスの皆を持っているっていうことの豊かさを最後に数えて終わりたいのです。第一番目に、ペテロがこの足苗の男の癒しを契機として始めた説教がずっと3章4章と続いていくのですが、4章の12節でこう締めくくります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。ペテロは自分のその持っているイエスという名のその素晴らしさを最後に高らかに宣言するのです。マホメットも、釈迦も、孔子も、どんな偉大な人物も、しかし私たちを救う力はないし、私たちを救う名前ではないのです。私たちのために罪を背負って十字架にかかり、死に打ち勝って三日目によみがえられたイエス・キリストだけが、全世界で、ただ一つの私たちを救い得るお名前。ですから、ヨハネ1章の12節、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。そうなのです。イエス・キリスト、唯一私たちを救い得るこのお名前を信じるとき、受け入れるとき、私たちは神の子供とされる特権が与えられます。そして、この名を信じた者たちは、キリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになりました。アンテオ家の教会から始まったことなのですが、2000年間、キリストを信じる者たちは、クリスチャンと呼ばれました。私たちもクリスチャンと呼ばれています。これはどういうことですか？キリストの名を持って呼ばれているということです。キリストの名前を運んでいるということです。キリストの名を持って呼ばれる私たち、まさに私たちにはキリストの名前が付けられているのです。キリストの名を持っているのです。またイエス・キリストは、あなた方は私の名によって祈りなさいと語ってくださいました。私たちは呪文のようにお祈りの最後にイエス様のお名前によってこれを言えばおしまいとかですね、これが呪文のようにこれを言えば叶えられるとか、いいえ、それはただの音ではないのです。イエス・キリストは私の名によって祈りなさいと私たちに語ってくださったことは、私の名義をあなたに与えます、私の名義をあなたに自由に使わせます、どうぞ私の名義を使っていいですよと、まさにその名前を私たちに、私たちを信頼してへんてこなものをそれで引っ張り出さないとですね、天国銀行から引っ張り出さないと、信頼して私の名前を使いなさいと、まさに名を貸してくださっているのです。それだけではない。
イエス・キリストは天に上げられたとき、ご自分の名によって聖霊を使わせてくださいました。ヨハネの福音書の14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、聖霊、信じる者の中に住んでくださる聖霊はイエス様の皆名前によって使わされたというのです。名を持っているっていうのは、ただ名刺入れの中にこう名刺を持っているということではないのです。名は体を表すと言います。すなわち、名を持っているっていうことは、その方ご自身を持っているっていうことです。その方ご自身を持っているっていうことは、具体的には、聖霊を持っている。聖霊がうちにおられるということです。そしてこの聖霊はイエスの名によって使わされた。驚くべきことです。イエスの名。ペテロが私は持っているもの。それはイエスの名前ですと言ったとき、これは力ある神様ご自身が私と共におられるという確信と、その迫りに心の中は本当にですね、満ち満ちていたのを知らされるのです。そして、今や、このナザレのイエス・キリストのお名前は、すべてに勝る名として高く挙げられています。ピリピ2章の9節10節。それゆえ、神はキリストを高く挙げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。皆さん、昔は戦争時代、人々は天皇陛下の口言葉を、名前を口にするとき、直立不動で、本当にですね、聞くものもピシッとですね、本当にその名前を聞くだけで、ピシッとなったって言われます。しかし、すべてに勝る名を、イエス・キリストは持って、すべての名に勝る名を持って高く挙げられているイエス様。すなわち、一切のものが、このナザレのイエス・キリストの前では、膝を折ってひれ伏す、権威あるお名前です。すなわち、この皆を持っているということは、私たちはこの方の権威のもとにいるということです。皆さん、このナザレのイエスという、この上もなく高い、高く上げられた皆のもとにいる私たちは、この権威のもとにあって、これ以上に力強い、これ以上に平安な拠り所はないのです。ペテロが、金銀は私にはない、私にあるもの、イエスの名に込められているその豊かさのほんの一部しか語れないのが、もどかしいような思いがするのですが、皆さん、私たちはこの皆のゆえに救われました。この皆のゆえに癒されました。皆のゆえに生かされています。このイエスという皆のゆえに、今日もここにあるのです。だとすれば、まずは私たち自身が、この癒された足苗のように、この皆による救いと癒しと、命と力と希望と、天国への約束と、罪の許しと、すべての宝が、この皆のゆえに与えられていることを知るとき、私たちも、踊り上がって、跳ねたり、しながら神を賛美するはずではないでしょうか。そして私たちが、このお名前を持っているということの素晴らしさに、さらなる確信を持ちながら、今度は、あなたが、この皆を人々に紹介する番なのです。このお名前を人々にさらに知らせましょう。そしてこのお名前を受け入れた方々が、喜び踊る様を私たちも見せていただきましょう。今年も、そんな数多くの喜び踊る方々の姿に接しましたが、新しい年、まさに、皆の夢に喜び踊る方々が、次々と起こされるそんな年が来るようにと祈っていきたいのです。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。お祈りします。天の父様、この一年の終わりに、私たちがイエス・キリストの皆のゆえに 救われていること、皆のゆえに神の子供とされていること、皆のゆえに聖霊に満たされていること、皆のゆえに神の子としての特権が与えられるのみか、天に国籍を持つものとされて永遠の希望に生きるものとされていること、皆のゆえに私には何にもないのに、何の力もないのに、しかし、皆のゆえに力強く生きることが許されていること、心から感謝をいたします。どうぞこの一年の終わりに、イエス・キリストの皆の豊かさに、私たちの心をいっぱいにしてくださるように、イエス・キリストの皆によって呼ばれている、キリスト者と呼ばれている私たちが、その名を誇りとし、その名の権威のもとに隠れながら、力と平安のうちにまた新たな年を踏み出すことができるように導いてください。またイエス・キリストの皆のゆえに、この一年の様々な犯した罪、あなたの前に恥ずかしいあの罪、この罪、しかしそれら一つ一つがイエスの皆のゆえに許され、清めをいただき、希望をいただき、新しくされて踏み出すことのできますこと、ありがとうございます。どうぞお一人お一人が今心一つにイエス・キリストの皆のもとにされながら共に歩き出すことができますように、感謝して尊いイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。